恵みをいただく御言葉は第二列王記24章8節から20節までです。第二列王記24章8節から20節、はじめに8節と9節をお読みいたします。エホヤキンは18歳で王となり、エルサレムで3ヶ月間王であった。彼の母の名はネフシュタと言い、エルサレムの出のエルナタンの娘であった。彼はすべて先祖たちがした通り、主の目の前に悪を行った。それではお祈りいたします。私たちの愛する主よ、あなたを褒めたたえます。今あなたの聖なる御言葉をいただくにあたり、まず我らを清めてください。このしもべの唇、重い心、体、および生徒たち一人一人の耳、そしてその心、思い、体を清め、今御霊が祝福会に告げられるその聖なる御声に耳を傾け、心を開き、それを受け止めるその整えを今あなたご自身がなし、イエス様が十字架上で流された血をもって我らを清め整えて、そしてこの尊き御言葉に預かり、ますます聖なるものとしてください。これからのすべてをあなたの支配の御手にお委ねし、我らの主イエス・キリストのお名前によってお祈りします。アーメン。いよいよ、このイスラエルの、南ユダ王国の終わりから2番目の王、になります。エホヤキン、彼は18歳で王となり、でその統治の期間はわずか3ヶ月でした。で彼は、でまたその先祖たちの霊に習い、主の目の前に悪を行った。で神の民イスラエルの王たち、先祖代々の王たちは主の目の前に悪を行ってきて、でそして彼もその霊に習って主の目の前に悪を行った。本来神の民イスラエルは、ね、主の目の前に良しと見られることを行っていかなくてはならないはずですけど、しかしことごとくこの神の民イスラエルの行ってきたことは悪でした。でそしてそのことが積み重なって、主の怒りを招き、ね、主の怒りが、与えられていたにもかかわらず、それでもなお悔い改めないならば主の裁きが及んでしまう、ね、昨日のメッセージで学びました。主の怒りは裁きの前段階です。しかし主の怒りによってその災いにあって、良くない目にあって、そしてそれによって主を恐れ、主を敬うようになって立ち返るならばいいんですけども、それでもなお我が道を貫く、それでも心を固くなにして行くならば、いよいよ今度は主の裁きにあってしまうわけです。エホヤキンは、主の目の前に悪を行いました。でそうすると何が起こるか、大切なものが奪われてしまうんです。で、クリスチャンの中においても本当に主の目の前に、良くないことを続けているとするならば、いろいろと奪われていってしまい、貧しくなっていってしまうということが、あります。彼の言葉は生きていて、ね、今もなお真実であるからです。で、10節からお読みしますと、その頃バビロンの王ネブカデネザルの家来たちがエルサレムに攻め上り、町は包囲された。バビロンの王ネブカデネザルが町にやってきた時に、家来たちは町を包囲していた。ユダの王エホヤキンはその母や家来たちや高官たち、宦官たちと一緒にバビロンの王に降伏したので、バビロンの王は彼を捕虜にした。これはネブカデネザルの治世の第8年であった。彼は主の宮の財宝と 王宮の財宝をことごとく運び出し、イスラエルの王ソロモンが作った主の本堂の中のすべての金の用具を断ち切った。主の告げられた通りであった。ついにですね、この神殿の尊き器たちが、それがバビロンに持ち去られ、そしてこのイスラエルから断ち切られてしまいました。そしてしかもそれは主の告げられた言葉の通り、ね、確かに主はもう初めからそれ告げられておりました。いつから？モーセの時からです。モーセの時代からあまり主の目の前に悪を行い続けて、心を固くなにし続けて、そして主からの忠告を聞き従わない、ね、預言者が使わされても、それでもその預言者の言葉を軽んじて行くならば、ついにその裁きが追いついてしまって、尊きものが奪われ、そしてその宮は破壊されてしまうんです。で、なんで神の民がこのようなことをね、受けなくてはならないのか。神の民であるからには、それだけ聖であることが、ね、求められるわけですね。しかしその聖であることを、それを怠り続ける、ね、あの神の民はまずイエスキリストを信じる信仰によって救われ、それがその信仰によって救われた時点がスタート地点ですけども、そのスタートから、ね、歩み出すというその過程を怠ってしまうならば、ね、ついに、その聖なるにふさわしくないものとされ、聖なるものが奪われて、それのみならず金銀も宝石も奪われてしまう。そのことがもう昔からこの聖書の記されているところから、ね、今に至るまでもこれからもずっとそれが、ね、法則として定められているわけです。
小さな法則として、いえいえ、もうそれなりの掟があって、それを守らなければ子供たちは親から叱られたり罰則を受けたりするんですね。でも国の法則というのがあって、それは家々の法則とは異なり、その国が定めたその法律に従って歩まないことには、その国においても罰則が設けられて、そして罰されなければならないということなんですけど、国が定めた法則というのは良し悪しがありまして、そして自分の心にちょっと気に食わないものもあります。また不都合なものもあります。ですけれど、神の国において生きるために、主が設けられた法則というのは、守れば必ず祝福される、 100% 祝福される、こういう保証があるのに、なのに神の民ということを名ばかりにして、神の民が守るべき主が設けられたその法則に従って歩まなかったということによって、歩まない人たちが受けるべきその全ての災いというものが全部来ちゃうわけなんですね。主の法則は守れば 100% 幸いなんです。守らなかった時に、守らない人に、その国に入ってくるその災い、それはもうすごいものなんですね。だからこの神の民と言われている国民が、良くないことは起きて、そして彼らが不幸を生きるようになるというのは、全部神の法則を彼ら自身が捨てたからです。要するに、私は幸せになりたくない、私は不幸になりたい、私は災いになりたい、自分はそう思っていないかもしれないけど、でも結局のこと、私はそうなりたいということを買って出たのと同じです。
で、これらのことが起こったこと、ね、この主の神殿が破壊されてしまう、もうイスラエルの民にとってはありえないことが起きたわけです。 ね、自分たちには神様がついている、自分たちは神の民だということに安住して、ね、まさか神殿は破壊されないだろう、ね、この万軍の主が、ね、建て祀られているこの神殿がまさか異邦人の汚れた者の手によって破壊されたり蹂躙されたりすることはないだろうと思い込んでいたんですけど、しかしそれが なされてしまった。これどういうことか、これ全部ですね、主が結局なされたことなんです。ダニエル書の一章を開きたいと思います。ちょうどこのダニエル、ね、彼は、この一番最初のバビロン捕囚の頃、ね、その時に、捕囚の民として連れて行かれて、でそして、ね、第二次バビロン捕囚の時にはもうダニエルは、ね、成人して、そしてこのダニエルのその素晴らしさ、その、ね、有能さ、またもうどこを取っても、ね、日がないような、そのダニエルはもう第二次のバビロン捕囚の頃にはもうすでにこの、バビロンの国の中で、ね、総理大臣のような高い地位に上り詰めておりました。彼が清かったからです。主は清い人を用います。ダニエル書の1章の、まず1節と2節をお読みいたします。ユダの王エホヤキムの治世の第3年にバビロンの王ネブカデネザルがエルサレムに来てこれを包囲した。主がユダの王エホヤキムと神の宮の器具の一部とを彼の手に渡されたので、彼はそれをシヌアルの地にある彼の神の宮に持ち帰り、その器具を彼の神の宝物蔵に納めた。このダニエル書の一章、まず一節ですね、このユダの王エホヤムキムの治世の第3年に、まあ、列王記の公開説教の前回の学んだ王がエホヤキムですけども、その治世の第3年の時に、まず一番最初のバビロン捕囚があり、その時に、ダニエルなど、イスラエルの中の一部の人たちがこのバビロンの方に連れて行かれました。でそして、ね、それからさらに、8年、8、9年ほど経った後に再びですね、捕囚が起こったわけです。でその時にこのイスラエルの神殿が破壊され、そしてその神殿の宮が宝物がすべてバビロンに持ち去られてしまいました。この、ね、1章2節、ダニエル書の1章2節がですね、このダニエル書のテーマです。主がユダの王エホヤキムと彼神の宮の器具の一部と彼の手に渡されたので、彼はそれを地震のある地にある彼の神の宮に持ち帰り、ですから神が彼の手に渡されたとあります。ナタティ宣言ってありますね、あのヨシア記に、よく出てきます。私はもうすでにあなたの手にあのエリコの町を渡した、ね、ダビデも、ね、あのペリシテ人をあなたの手に渡した、ね、バラサムジの、ね、林の上から格子の音が聞こえてきたらもうその時攻め上りなさいって、主のそのナタティ宣言ですから、主の民が主の御教えに聞き従ってそれを守り行う限りでは、主は主の民に対してヨシアやダビデのような主に聞き従う人に敵をあなたの手に渡したって、ナタン言うんですけども、ナタンを宣言してくださるんですけども、しかしその逆現象がこのダニエル書1章2節で起きてますね。今度はね、主がその主の宮の神殿のその神の宮の器具をこのネブカドネザルの手に渡した。これはイスラエルの民にとってはあってはならないことですけど、しかしこれも全部また主のその御旨のうちにあるんですね。なんでこの神のあるうちのこの汚れた場所、汚れた土地のネブカデナゼロ王の手に渡されたのか、これ神様の主権です。当時のバビロンという世界の最も、ね、大国の最も安全な場所に主の、ね、宮のその宝物が保管されてずっとそこに あり続けたわけですね。かえってこのイスラエルの民が、ね、汚れた行いをしているこのイスラエルの民の その汚れた行いをしている人々の間にあるよりは、ね、このシヌアルの地のバビロンのその宝物蔵にあった方がまだマシだということですね。そしてこの、ね、神殿の宝物はこのバビロンの地の神殿の宝物蔵の中で、ね、安置されて、そこでずっと安全に守られているんですけども、けれども、ね、そこからさらに年月が経った後、このネブカデネザル王の、ね、子ベルシャツサルの時に、その神殿の宝物を持ってきなさい、もう王になった途端に傲慢になって、そしてその神殿の宝物で悪いことをしようとするんですね。そのハーレムの女性たちと一緒になって、その神殿の宝物の器で酒を酌み交わそうではないか、そういうことをベルシャツサルをしたんですけども、しかしその途端にですね、あの主の計りが下されたんですね。メネメネテケルウパルシン、その文字が壁に現れて、ね、あなたは、ね、全能の神主の目の前に計られた、計られたけれども味方は足りなかった。でそれであなたの国は、ね、分裂される。でそれでその晩、ね、その神殿の宮の尊い器で悪さしようとしたそのベルシャサドラ、その晩殺されて、国は分割されて、ね、メドペルシアに分割されてしまいました。ですから主があえて、ね、このネブカデネザル王を、ね、用いたわけです。何も、ね、全能の神主が弱いから、このネブカデネザル王の手によって、ね、神殿が破壊されたのではありません。逆です、ね、主は強いお方ですから、あえてこの悪いことをするイスラエルの民のその神殿をもう壊して、徹底的に破壊して、そしてもう目を覚まさせたんです。あなた方は自分がクリシャンだから、自分が神の民だから、そんな悪さを続けているならば、もうあっさりと断ち切ってしまいますよということを、これもう現代に生きる私たちクリシャンに対しての警告でもあるわけですね。当時のイスラエルの民は、ね、それを味わってしまいました。しかし神様のその恵みの計画、憐れみの計画はなお尽きなかったんです。ダニエル、その名前の意味は神の裁き、ね、神は裁く言うんですけども、しかしですね、ダニエルとあと3人の友人たちがおりますね。この1章11節にその名前が出てくるんですけども、他にハナヌヤ、ミシャエル、アザリヤの3人の友人たちがおります。でこの、ね、ダニエルとこの3人の友人たちの名前の意味を、ね、それをつなげるとですね、神様はその裁きの中においても恵みを忘れない、ね、そういう意味につながります、ね、神様はあえてですね、裁きを起こされ、人の目からすればもう絶望的に見えるような状況に持っていくんですが、しかしそれは人を生かすため、人をより神の民とするため、人をより聖なるものとするために、その裁きの中においても主は憐れみを、慈しみを、恵みを忘れないで、しっかりと、ね、この立て直しと、また主の御名の栄光が全世界に告げ知らされるように主は相手されるんです。このバビロン捕囚の時代、ね、イスラエルの神の主の御名は貶められてしまったのか、ね、あのイスラエルの国はもうバビロンによって一歩も簡単に平定されてしまった、ね、じゃあイスラエルの神弱いのか、いや逆です。このダニエルがバビロンにいた頃、このイスラエルの神主の御名を、ね、褒めたたえないものがあれば、そのものの家は、ね、もうゴミと化して、そしてその人たちは死刑にするという、そういった布告がですね、4回もこのダニエル書の中でなされるんですね。ネブカデネザル王、ね、また、ダリオス王、その知性の中においてその布告がなされていきます。かえってイスラエルの民がバビロンにいる頃に、イスラエルの神の主の皆が、ね、すぼめられたのではないんです。逆です。高められたんです。全世界に神様は独り勝ちされる方です。何も、ね、神の民の手を借りずとも神様は栄光を、ね、それを全世界に告げ知らせることは可能なんですけど、しかしあえてですね、あなた方に参加しなさいと、ね、主は言われるんです。あなた方も私の神の国の、ね、その成就のためにあなた方も参加して、そしてあなた方が、ね、主の戒めを守り行うことによって、神の国の成就を、あなた方の手も、ね、それを手伝うことによって参加しなさい。主はあえてそう ということを願われて、あえて皆さんを召し出されるんです。であるからには本当に皆さんも清い道に、ね、歩んでいくべきではないでしょうか。皆さんも本当に主に、皆さんが災いに遭うことによって主が確かにおられるということで用いられるのではなく、むしろ皆さんが主の御言葉を守り行うことによって、あ、本当に神がおられるんだ、そのように良いことに用いられたいですね。この第二列王記の24章に戻りまして、この神殿の宝物のものは全てネブカデネザルの、ね、手によって渡ってしまった。そればかりではないんですね。この24章の14節以降、彼はエルサレムのすべて、つまりすべての高官、すべての有力者1万人、それに職人や鍛冶屋も皆捕囚として捕らえ移した。貧しい民衆の他は残されなかった。彼はさらにエホヤキンをバビロンへ引いて行き、王の母、王の妻たち、その宦官たち、この国の主だった人々を捕囚としてエルサレムからバビロンへ連れて行った。バビロンの王はすべての兵士7000人、職人と鍛冶屋1000人、勇敢な戦士をすべて捕囚としてバビロンへ連れて行った。バビロンの王はエホヤキンの叔父マタヌヤをエホヤキンの代わりに王とし、その名をゼデキヤと改めさせた。ゼデキヤは21歳で王となり、エルサレムで11年間王であった。彼の母の名はハムタルといい、リブナのでのエレミアの娘であった。彼はすべてエホヤキムがしたように主の目の前に悪を行った。エルサレムとユダにこのようなことが起こったのは主の怒りによるもので、ついに主は彼らを見前から投げ捨てられたのである。その後ゼデキヤはバビロンの王に反逆した。本当に凄惨な時代です。で、このエホヤキンが、彼が、バビロンに取り移された。で、それでその代わりに、このイスラエルに代わりに王として立てたのが、マタヌヤ、そして、このバビロンの王によって名前が改めさせられ、ね、ゼデキヤというふうに、名前が改めさせられました。で、この時代に、神殿のものは、ね、奪われ、またそれのみならず、このイスラエルの主だった人たち、ね、有力者や職人、鍛冶屋、ね、鍛冶屋がいなければ武器は作れません。で、それも連れて行かれ、で、そして、貧しい民衆の他はここには残されませんでした。けれども、ね、このイスラエルの、主だった人たちが、彼らこそがこのエルサレムの中に血を流して、また、ね、多くのものを貧しい人たちから分取って、ね、その人たちからかせめ奪って、そういうことをしていたその本人たち、有力者たち全てが捕らえ移されてしまいました。本当に多くの有力者たちが悪いことをしていた。だからこのバビロンの方に移されたんですけども、中には、素晴らしい、ね、器もおりました。ダニエルとか、また、ね、エズラとか、ね、本当に主に忠実に従おうとする人たちもまたバビロンに捕らえ移されたんですが、しかしその彼らが世界を動かす立役者になっていくんですね。本当に私たちも世界を動かす立役者になりたいですね。そのためにはダニエルやまたエズラのように本当に主に忠実に従うものであるべきです。主に対して忠実でないとするならば、もうただ捕らえ移されてそのバビロンの地に置いて、ね、罪深い生活に身を浸して、もう自分の系図さえもなくしてしまうような、自分のアイデンティティさえもなくしてしまうようなものになってしまいます。どうか皆さんは主の御前に忠実に歩むものでありますように。で、この、ゼデキヤ、彼が王になった時、彼もまた主の目の前に悪を行いました。ゼデキヤは、11年間このエルサレムで、このバビロンに、ね、王に立てられたんですけども、しかし、ね、彼は、バビロンにやがて反逆するようになります。で、その反逆した結果、もう決定的なこと、こ この神殿が破壊されるのみならず、このエルサレムの城壁もまた全部崩されてしまう、ね、そのことになってしまうんですけども、でこの20節、エルサレムとユダにこのようなことが起こったのは主の怒りによるもので、ついに主は彼らを見前から投げ捨てられたのである。で主の怒りによります。主の怒り、それは裁きの前段階です。でもう何度も何度も、ね、主の目の前に悪を行って主を怒らせて、けれども主は裁きをあえてとどめておられました。でもしかしたら立ち返るかもしれない、ね、そういうふうに、ね、確かに良い王も起こりました、ね、ヒゼキヤとかヨシアとかその王の時代には一時期は主に立ち返ったんですけど、しかし主に立ち返り続けるということをしませんでした、ね、ヒゼキヤ王の、ね、息子マナセは もうとんでもなくひどいことをして、そのマナセが犯した罪のゆえに、ね、せっかくヨシア王が良い王として、立てられて諸々の良き技をしたんですけど、しかしそれでも、ね、そのヨシア王の次の世代がまた主の目の前に悪を行って、ですから本当に子供に御言葉教育を施すこと、これは、ね、大事です。御言葉教育を、ね、子供に施さなかったゆえに、このバビロン捕囚という、ね、浮き目にあってしまった。エズラはそのことをよく調べ、よく心に留めて、そしてこのバビロン捕囚の時にテピリンが生まれたんです。で御言葉を暗唱すること、そして御言葉を子供にしっかりと伝えるということ、御言葉の伝授、これがなされていないと滅びるんです。でクリスチャンは確かに伝道とか宣教はよくします、ね、異邦人に対して世界中の国々に渡って、ね、違法宣教はするんですけども、しかし子供教育を、ね、それをしないで、もうせっかく素晴らしい父親母親なのに、子供がどうしてこの父親からこんな子供って、ね、そういうことはあるんですね。御言葉教育、子供御言葉教育、これがとても大事です。だからこのバビロン捕囚、本当にヒゼキヤ王やヨシヤ王という良い王がいたにもかかわらず、子供にしっかりと伝授しなかったゆえに、ね、起こされてしまった。そう見て、それでエズラは、ね、もう子供にしっかりと教え込む、昼も夜も口ずさませる、ね、御言葉を暗唱しテピリにする、ね、このことがエズラによってなされていくんです。どうか皆様、御言葉にとどまりましょう。そしてしっかりと御言葉を口ずさむテピリンをしましょう。そして子供たちにしっかりとそれを、ね、御言葉伝授を教えましょう。するならばその国はどんどん栄えていきます。もし、ね、ヒゼキヤやヨシアがしっかりとそのことをしていたならば、もっと歴史は変わっていたことでしょうけれども、これから、ね、この2017年、これからの歴史を作り出していくのは皆さんです。皆さんがしっかりと御言葉をテピリンし、子供にしっかりと教え込んで、そしてこのような、ね、バビロン捕囚の浮き目に遭うことなく、何をするにしても栄える、ね、昼も夜も口ずさんで、水路のそばに割った木のように、ね、時が来れば実を実らせ、その葉は枯れない、何をしても栄える皆さんでありますように、イエス様の名前によって祝福します。アーメン。ハレルヤ。愛するイエス様、あなたの皆を褒めたたえます。あなたを恐れ敬うということ、これをしっかりとなさせてくださいますように、そこから離れることはないように、私たちがあなたから迷い出てとするならば、このバビロン捕囚のこの事例が本当に私たちに迫ってきます。私たちは本当に良いものとして御言葉を守り行って、あの約束の地を得たヨシアやカレブのように、また本当にダビデのように、ダビデはもう罪を犯しましたが、しかしすぐに悔い改めて主に立ち返った、帰りました。それで災いが及ぶことはありませんでした。本当に私たちも罪を犯しがちではあっても、それでもなおあなたに立ち返るということをし、そして御言葉を宣言し、テピリンし、子供によく教え込むことによって、何をしても栄えるものとなりたいです。主よ、どうぞその決心の上に立った一人一人に、あなたがその祝福の御手を伸ばし、幸いな健やかな栄えた日々を送らせてくださるように、どうぞよろしくお願いいたします。今日いただきましたこの恵みの御言葉に感謝して、私たちの愛する主イエスキリストの名前によってお祈りいたします。アーメン。
ハレルヤ。愛する天のお父様、あなたの皆を感謝 私たちの時代にこの御言葉をあなたが残してくださり、イスラエルが全世界を作られた神、全宇宙を作られた神を自分たちの唯一の神として所有しているのにも構わず、このような悲惨な歴史へと下られていったそのすべての原因が、イスラエルの神であるあなた自身が力ないからではなく、最もイスラエルの神である主が力があるゆえに、この民を滅びうせないためになされたこの本当に歴史的に見れば屈辱の時代、それがあったことを今日私たちに教えてくださったことを心から感謝いたします。私たちは神の民です。主よ、神の民と名ばかりのものではなく、神の民であるならば、主よ、あなたの制定されたその律法の良し悪しをきっぱりと守り行うことによって、主よ、主がしなさいをして、主がするのをしない、この掟を守って、あなた自身が私たちのために創造されたよしよしよしの世界にとどまることができますように、私たちを助けてください。罪は犯しやすいということがよくわかります。罪から立ち返っても次の世代がまだ罪に立ち返る、罪から主に立ち返ってまだ次の世代は何世代もまだ罪に立ち返って、主よ、これを繰り返しして、そしてもうどうにもならない、完全に民族そのものが滅ばなければならない、そういう時に、主よ、あなたは残すべき人々を散らして残したり、ある国に委託して残したりして、あなた自身の選んだ民を、主よ、末永く保存してくださったことを感謝いたします。この歴史的から主よ、私たちも学びました。私たちの知性に主ご自身の仰せられた言葉にアーメンして、従ってついていくことが、私たち自身が悪の国に主よ散らされない、その恵みであり、また私たち自身生活が守られ、祝福が守られ、幸いが守られるコツであることを学ばれました。主よ、今日という一日をあなたの御前において、主ご自身が私たちに教えてくださったことをしっかり見守り、そして主よ、あらゆるあなたの素晴らしい保証の中に入る私たちでありますように祝福してください。主はこう仰せられるという言葉を、本当に私たちが軽んじることなく、しっかりと守り行い、主の御名を褒めたたえることができますように祝福してください。今日与えてくださった言葉を心から感謝して、私たちの主であり王であられるイエス・キリストの御名によって感謝して祈りました。アーメン。